では聖書をお開きいたしましょう。フィリピ人の手紙の4章の1節から13節です。フィリピ人の手紙4章1節から13節。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、ユーオディアに住め、シンティケに住めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、真の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですが、それを示す機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。天の父様、焼かれた御言葉の一つ一つを感謝いたします。どうか改めてあなたの励ましをと願っております。どうか私たちに御言葉が生きて働きますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ずいぶん前ですけど、救われて間もない中でこの御言葉に初めて触れた時がありました。クリスチャンってすごいなと元気が出ました。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです、そう言えるんだと感動したからです。しかし救われた喜びが落ち着き、献身し奉仕を始める中で、とてもパウロが証ししたようにはできない現実を知りました。パウロがここで証ししたように、どうしたら私たちは達することができるのでしょうか。改めてこの箇所から確かめていきましょう。まず第一に覚えたいことは、主にあってどんなことでもできるとの証は、獄中の困難の中で与えられた確信であるということです。どんなことができる、何でもできるというのは、何でも自分の思う通りになるという意味ではありませんでした。最初に私がこの言葉を読んだ時には、 確かに聖書に記されていたのですけども、パウロがどんな状況にあったかについて思い至っていませんでした。ただどんなことでもできる神様が味方だから、クリスチャンになったら今までできなことができなかったことができるようになるのだと単純に受け取っていました。できないことができるようになり挫折しないのだと単純に考えていました。しかしよく読んでみると、パウロは投獄された中で自分が思うようにならない状況の中でこの確信を証ししています。一章の3節から6節を読みいたします。フィリピ一章3節から6節。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。また12節から14節。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。パウロは何でも思う通りにできていたわけではなく、投獄された中でこう確信できていたのです。投獄されていても感謝と喜びと確信を持って証し、キリストを証しできるのだと。私たちは明日のことは分かりません。そのことがこの感染症の拡大の中で痛感していることでしょうか、ことでしょう。計画の通りになっていません。私たちにとって明日のことを知っておられるのは主だけです。しかし神様の御心の中で私たちは守られています。ヤコブ書の4章14節からお読みいたします。ヤコブ書の4章14節から、14節15節をお読みいたします。あなた方は明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れてそれで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ死の密行であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。パウロは自身が殉教しなければならないことを覚えつつこのことを証ししました。フィリピ人の手紙の1章の20節21節。フィリピ1章20節21節。私の願いとはどんな場合にも恥じることなく、今もいつのものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。このようにどんな困難の中でも対処できる、そして神の使命を全うできる、それがパウロの確信でした。しかし 献身し、また召され、神の御子のままにと歩んでいても、私たちはこの状況は厳しいなとか、これは無理ではないかと思うこともあります。パウロももうダメだと思った経験が何度もありました。自身が強いとは言えない、そのことをパウロは試練の中で経験していきます。この4章13節の確信は、パウロが、さまざまなことを、経験し、そして、伝えていること、その中で、パウロ自身も成長させていただく中で至ったことが、このフィリピ書には明かされています。パウロは、まずフィリピの教会の人たちに勧めます。それは自身も主から学ばせられ、そして主に導かれて実践してきたことなのです。パウロがどんなことでもできると証ししたことは、私たちにも同じようにできることです。そこに至るために必要な教えと、また神様が導いてくださることを彼は証ししています。1節から10節にパウロの勧めがあります。この4章13節に至るまでです。そして11節12節にはパウロ自身も先に経験していただいた神様からの導きと訓練を伝えています。まず4章の1節では、主にあって固く立ってくださいと、パウロ、またその他の新約の手紙は主にあって固く立つために書かれました。それに親しみ、そして御言葉の教えを受け、それを実践し続ける中で主にあって固く立つことができます。共に集まり続け、礼拝を捧げ続け、聖書を学び続け、祈り続け、証しし続け、また伝道し続ける中で、私たちは試練とともに信仰の実を結んでいきます。主にあって固く立ち続けること、ついで主にあって一致を求めて共に労することが2節3節に教えられています。労働者が、この婦人の労働者たちですね、一致してくださいと、そして真の協力者であるあなた方も彼女たちを応援してください。私たちは同労者なんですから、そうパウロは進めています。共に主のために労使、また共に礼拝を捧げる交わりの中で、私たちは磨かれていきます。時にはぶつかることもあります。質 望することもあります。しかし諦めずに共に歩み続ける中で励まし合う友となっていけるんです。箴言を開いていただけますか。箴言の17章の17節、箴言17章17節。友はどんな時にも愛するもの、兄弟は苦難を分け合うために生まれる。同じく27章の17節にこう書かれているんです。箴言27章17節。鉄は鉄によって砕かれ、研がれ、人はその友によって研がれる。私たちを磨いていくのは友との交わりの中でです。兄弟姉妹を主にある友として互いに責め励まし合って私たちは磨かれていきます。フィリピ人の手紙に戻っていただけますか。4節に言われている勧めは喜びなさいです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。主の、くださった恵みを一つ一つ数えてそれを喜ぶのです。主がくださった確かな約束、主のくださった豊かな恵み、主の最善の守りと導き、これら主がくださる良いものから目を離さないでそれを喜ぶ。その時に苦難に乗り越える力が満たされます。さらに4章の5節には、寛容、寛容の証が全ての人に知られるようにしなさいと。寛容というのは試練に合わないとなかなかはっきりしません。時にがっかりすること、また傷つくこと、またムッとすることありますけども、困難や攻撃にも動じない平安と柔和を主に信頼して歩む中で与えられます。イエス様は謙遜で柔和なお方です。そのお方に主と共に仕える中で学ばせていただくのです。そして6節7節には祈りが進められています。主に向かい願いを告げる中で主が平安を与えて守ってくださいます。この祈りの祝福を積み重ねる中で揺るがない信仰と希望が身についていきます。さらに8節には善を追い求めるように進められています。8節最後に、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて喜ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、また何か特等されることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を留めなさいと。主は、私たちに良いものをくださいました。そして主に喜ばれる道を導いておられます。何が主に喜ばれるかを一つ一つ覚えて求めて身につけていきます。主に喜ばれることにおいては貪欲でありましょう。主は求めに応えて与えてくださいます。そして9節10節には、これまでパウロ パウロが PB の巨大姉妹に教えたこと、与えたこと、聞かせたこと、そしてパロ自身の模範を見たこと、パウロは強いところも弱いところも良いところも悪いところもありのままに明かしされました。そしてそれを見て学びなさい、心に留めて実行しなさいと勧めています。私たちに当てはめるならばパウロに対してもそうですけども、習うべき先輩の証を受け継いでその模範に従っていくのです。その時に祝された生徒と同じように神様の祝福をいただくことができ、神様は約束の通りに祝福を与えてくださる、希望を与えてくださることを自分の経験としていくのです。そしてやがて私たち自身が私たちの後に進む巨大姉妹に同じように模範となり、また恵みを明かしすることができるのです。こうやって教会は成長し広がっていきました。不思議ですけども、そうやって伝統を積み重ねていくと、最初は困難と思われたことがどんどんと、どうやって身につけばよいのか、どう訓練されればいいのか、だんだんと同じことをするのが簡単になっていきます。そしてより完成したクリスチャンとしての人格や、また教え実践を身につけていけるんです。広く見渡せば人類はそうやって文明を育んでいきました。また、学校でも、仕事場でも、また、芸術でも文学でも、先に世に出された素晴らしいものに学んで、さらに良いものを付け加えて素晴らしいものへとどんどん発展していきます。音楽でも最初楽器ができた時にはこんな演奏の仕方ができるんだろうかということが一人一人が切り開いて高度な音楽になっていきましたね。あるいはスポーツでもそうです。スケートでも、あるいは体操でも、昔男子しかできなかった技を後には女子の選手もできるようになる。スケートのジャンプでもですね、1回転、2回転、3回転、もう今4回転まで若い選手たちが平気で飛ぶようになってきた。そのように伝統が積み重ねるとより素晴らしいものにとなっていくんです。信仰の世界もそうです。私たちも先輩を踏み台にしてより高いところを目指していくんです。もちろん土台はしっかりとキリストに置かなくてはいけませんけども、祝された信仰の伝統を育んでいきましょう。こうして私たちは信仰を完成していきます。 さて、パウロがこの確信、13節の確信に至るために神様がどう関わってくださったかを証ししています。11節12節にこうありますね。パウロは11節では、確かに置かれている状況を客観的に見れば乏しい状況です、不自由な状況です。しかしパウロはそれを報告するのは私をかわいそうに思ってということ、私を同情して助けてくださいと要請しているのではありません。もちろん嬉しいんです、感謝なんです、支援をいただくことは。しかし感謝しつつ、自身については彼らに頼りすぎないように、また支援してくれる教会に対しては余計な重荷を負わせてしまわないように配慮して、言いにくいことでも言っています。11節の乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。今支援していただく立場にあったパウロも、また支援する立場にありましたピリピの教会も、そして私たちもです。人を一人一人支えてくださるのは人間ではなく主です。そのことを忘れてほしくなかったので、パウロはこのように心を痛めつつも、私はあなた方の支援がなくても満ち足りることができますと証ししました。彼は乏しい経験もいっぱいしました。支援が届かないところで乏しさの中で満たされました。時には大変豊かな状況にも置かれました。主にある、また主が導かれた素晴らしい支援者が与えられたからです。例えばピリピの教会では当初まだ街道がない状況で、パウロは河原に祈り場があるのではないかと尋ねていき、女性たちに最初に伝道しました。その中で紫布の商人でありますリディアが救われ、しかし女性のうちに泊まることは証しならないということで、パウロたちは宿を取ろうと向けようとしませんでしたけれども、彼女は強いて自分の家に泊まるようにとパウロたちを招きました。それ以来ずっとフィリピ教会はパウロを熱心に支援していたんですけども、残念ながら支援が届かない、あるいは行方が知れない状況もありました。しかしその乏しい状況にあって、神様が不思議な知恵と助けを与えてくださって守られてきたのです。パウロがありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと12節の終わりに明かししたのは、その秘訣とは主に信頼する そして主に従うことです。有名なローマ書10章11節では、この方に信頼する者は誰も失望させられることがないとあり、イザヤ書の41章の10節も覚えていらっしゃるかと思います。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると約束されています。さて13節に至りました。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。そうパウロは証ししました。どんなことでもできる、それは何でも自分の思う通りにできるという意味ではありません。確かに不可能はないという意味ではあるんですけども、神様はもちろんどんなこともおできになり、どんなこともおさせになれますけども、しかしそこには条件がついています。御心ならばと。しかしパウロは御心ならばということを付け加える必要がありませんでした。御心がならないことを彼は願っていません。御心から外れようとは考えていません。そして御心ならば全てなるのです。私たちはあれができる、これができるという可能性を求める必要はありません。神様が最善の計画を立てておられます。それに従って私たちは歩もうとすれば、全て益となり、全て成功するんです。なるのは主のご計画であり、それが最善であること、これが私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのですとパウロが証ししていることです。一切を支配される主イエス様は、何でも願うものを与えると約束してくださったことを私たちは覚えています。ヨハネの福音書の14章を開いていただけますか。14章の13節14節、ヨハネ14章13節14節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。また15章の16節もお読みいたしましょう。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。どんなこともできるとして、じゃあ私たちは何をしますか。私たち全能の力がなくても、間違ったことを判断したり行ってしまうと、全能の力でなくて小さな力しかなくても痛手となります。ましてや不可能のない全能の力を与えられたら、それは正しく思慮深く御心にかなって用いなければ 自分自身や周囲の災いになり、神様の栄光を損なってしまいます。それは威力があるほど、力が強いほど、正しく用いれば大変有益なんですけども、間違って誤って用いたら危険なんです。私たちが小さな力で間違っても、場所が悪ければ大きな事件になってしまいますね。ましてや全能の力を誤って用いてしまったら大変なことになってしまいます。もし祈れば何でも聞けるということで、何でも聞かれるということで、私たちの資料が足りない、よかれと思った願いだとしてもですね、資料が足りなかったために誤った願いをして誰かが犠牲になってしまったら、取り返しがつかなくなってしまいます。感謝なことに、神様は私たちが誤った願いをしてもその通りにされません。本当の必要なこと、本当に後でよかったというように、神様が時にはとどめ、時には方向を変えて、あ、これでよかったんだというように導いてくださいます。大切なのは、私にとって大切なのは、主の御心がなることです。そして御心のためには、真理のためには、どんなことでもできます。神様が安心して喜んでさせてくださるからです。大切なただ一つのことは、主の御心を求め一致することです。主と一致することです。イエス様も全能の力を持ちながらこう明かしされました。ヨハネの福音書の5章30節。5章30節。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。5章19節。イエスは彼らに答えて言われた。まことにあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何も行うことができません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。また、遡りますけども、3章27節。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。神様の御心を求めれば、私たちは何でもできるのです。救いとともに良い行いをも神様は用意してくださいました。私たちがなすべきことは、神様が用意された良い行いです。それを求めるならば、必ず主が実現させてくださるのです。ヨハネ伝の16章23節も読みいたしましょう。ヨハネ16章23節。 その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。24節、今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。最後に第1ヨハネの5章14節をお読みしてお祈りいたします。第1ヨハネ5章14節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。天の父様、どうか私たちがあなたの御心を求め、御心に一致して求め、また取り組むことができますように。こうして私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと証しできるものとしてください。まだまだ学ぶことがたくさんあると思いますが、諦めずに一歩一歩歩ましてください。イエスの名前にお祈りいたします。